はい、今日はですね、はい、苦白道の続きでしたよね、はい、確か、はい、
私の記憶が間違いなければ
苦白道です、うん、
分からないところがあったら何でも聞いてくださいね。苦白道は教行信書新刊ですね、329ページですね、329ページに教えられています。でまずですね、この白道っていうのは何かと、ここですね、これがよくわからないと白道を進むっていうことはどういうことかっていうことがわからなくなるんです。で、親鸞聖人はこの白道ということについて解説されてます、それがどこだったかな、白道とはっていうことですね。白道、345ページ、はい、はい、ここにですね、左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目に誠に真ぬとね、誠に真ぬっていうのはここまで解説してきて、真なんですね、真理が知らされたってことです。だからこの白道っていうのは何かと、白道っていうのは何かっていうことがよく分かりましたと、ね、で、二我の比喩、二我白道の例えの中で白道四五寸っていうね、四五寸の白道をこう旅人がこう進んでいくと、こういうふうに説かれていますけど、この白道っていうのは何かと、ね、この白道っていうのは、白という言葉、この白という字は国に対する言葉なり、そうそう、国っていうのは一体何かっていうと、こちら側が江戸、そしてこちら側が浄土だとしますとですね、国っていうのは江戸へとこう向かっていく私の心の方向性を国っていうふうに、ね、
汚れていってしまう心の、
そうそうそうそう、江戸に行くっていうことは三幕堂に落ちていく心の流れ、ね、で国に対して白があるので江戸から浄土へと向かっていく、うん、方向性が白、こういうふうに、はい、分かれています。だから白道っていうのは江戸から離れて浄土へと進んでいくっていうことです。でなんで苦があるのかというと、それは今まで私たちはですね、この江戸でずっとこう江戸の種まきをしていたわけ、ね、これを国の種まきだから国語っていうんですよ、国語、黒の種まき、これに対して白号が白の種まき、ね、だから国号をしてきたから当然私たちの種まきには合力が働くので、ね、国合力があるんです。だから白に向かって進もうとすると、今まで自分が撒いてきた種まきと違う種を撒いていくわけですよ、ね、今までこう自分の持ち家で住んでいた人がですよ、ね、その アパートというかそのマンションで暮らすようになると。そうすると今まではお金をこう毎月毎月払うことはなかったじゃないですか、ね、払うことがなかった人が毎月毎月払うようになるとなんか気持ち悪いよねおかしいと何も違うとね、
気持ち悪いなんてことないね
なんか不安で不安でこれともこのまま死んでしまうんじゃないかお金が尽きてしまうんじゃないかっていうふうに思う、ね、でもね大丈夫です。元の暮らしの方が早くお金は尽きてます。
あ、そうかもしれないな。そうやれば。はい。無駄遣いが多かった
もん。そうですよ。そうです。ね、欲のために千金を投げ出すのは比喩を撫でるよりね。
なるほど。
ね、安く大事なことのためにお金を使うことは生爪剥がれるようにきついとね。だからポンポンポンポンお金を使ってたんですよ。使ってたじゃないですか、
う
ん、
その通り
ね、あの時の方がお金がなくなるわけです、うん、私の知り合いの人もですね、いわゆる税理士事務所を開いたわけです、ね、で自分の給料はわずかしかないと、ね、私はね月12万しかもらってないんですと、ね、月12万しかもらってないっていうふうに言ったらね、いやそんな何わずかなお金でよくやっていけますねって思うじゃないですか。ところがね、その事務所の経費ね、経費は好きなだけ使ってるわけです。必要だから必要だから必要だからね。どれぐらい使ってるんですかって聞いてみたら月10万ぐらい使ってるんですよね。え、じゃあですよ、全然豊かな生活をしてるじゃないですか。ね、好きなように飲み食いし、ね、お酒も飲んで、全部ね、経費、経費、経費。ね。
そうか、まあ、落ちるのか。
これで落ちてしまうわけですよ、交際費。交際費でね、こう、ついて、つけて、つけて、つけて、つけて。ね。
出所した男性
がいる。そうそう、それでね、その事務所自体が傾こうとしてるわけですよ。お金がなくて。潰れそうなんです。潰れそうだからこう従業員のお金をこうね、あの給料をちょっとそれキャカットしてくださいというふうに言って、ね、自分は経費は減らそうとしない。これが人間なんです、う
ん、いや分かる
これが人間なんですよ、うん、はいはい、ね、人間こう欲に流れている時はもう自分分からない、自分の姿っていうの、いかにね自分は欲にだらしない人間か、いかにね、その欲に流れていて人を大事にできていないか、人のことを見ていないか、自分のことしか考えてないかっていうことはこの江戸にいる人は分かんないんです、うん、ね、普通になっちゃうんですよ。それで今までやっていけたんだから何が悪いんだと、ね、そういうふうになってしまうわけです。だから仏教の教えに従ってその人をこうやってね、法で縛るわけです。ぐるっと縛る、ね、
ぐっと苦しいね、
ぐっと縛った時にバーッとね、バーッとこう自分のやりたいようにやりたいんだっていう心が動く。これが悪国業力なんです。今まで自分がやってきた種まきがあるじゃないですか。その種まきっていうのがどんなに悪い種まきであったとしても、それが一回染みついてしまうとですね、ね、治そうとしても簡単には治らない。これが国合力っていうふうに言うわけ。
頭では分かっててもやってしまうっていう。
そうそうそう、頭ではこうね、今はね何も頭でも分かってないですよ。なんで頭でも分かってないかっていうと、真実を知らないからです、うん、ね、このまま行くと事務所は潰れるという真実が見えてないわけです、うん、今度真実を明らかにしに行くわけですね、私もその事務所があってね、 で、その真実を明らかにする、つまりその自分の頭の中ではお金がなくなっていると思ってないわけです。本当に使って使って使いまくってるよ。
税理士のお金扱う仕事してても、
いや人のお金は分かってもね、人のことは見えても、私たちは自分のことは見えてない
の。
だからお金を人のね、いわゆる自分のお金はどれだけ使っているか、どれだけ毎月減っているか、毎年減っているかっていうことが見えてない、だから必要だと思ったらお金を使っちゃうんです。
俺もなんか自分のこと今言われてないかと思って、沢さんのこと
だよ、ね、いやいや、そのいやいや、名前言ってないですよ、私誰も名前言ってない、ある人は、ある人は、
分かる分かる、
ね、だから自分がどれだけ毎月使っているのかっていうことを見てないんです。どれだけ毎月ね、お金を使っているか。ね、だから自分の預金残高がどれだけ減ってるかっていうことが見えてないんです。特にまあそういう仕事柄ですね、お金が1年間の中である時期にドンと入るとね、そうするとある時はなんかこう、ほらあるから心も大きくなって、あるからあるからどうぞどうぞってこう気前が良くなると、ところがなくなってくると途端にあれって言ってね、その人はじゃあ借りようか、あそこから借りようかとか、こういうのが起きてるわけです、ね、だから そうじゃなくて、ちゃんとこう自分の姿を客観的に見る、それが真実を知るってことなんです。だからお金っていうのは一つの真実を知る手段だと思うんですね、
それを思った時にどういう心が、
だからお金っていうのが今自分はいくらあるのかと、いくら入ってくるのか、そしていくら減っていってるのか、ね、自分はこういうふうにお金を使ったら毎月収支はね、収入はこれぐらいで支出はこれぐらい使ってるっていうことが目に見えるようにするっていうのが真実を知るってことです。で、真実を知らない間はこう言っちゃなんですが、どちらかに傾きます。どちらかっていうのはお金があると思っている人はあるんだあるんだと思って使っていくようになる。で、真実を知らない、逆にですね、そのお金がないと思ったらないんだないんだって言ってケチるようになる。で、ね、あるんだと思って使っちゃう人も、ないんだって思ってね貯めていく人も、結局自分はどれだけのお金を必要としているか、そして毎月毎月どれだけのお金がなくなっていってるのか、それを知らないんです。
ちゃんと見てないんだね。
はい。だから毎月毎月お金がなくなっていくっていうことを見れるっていうのは幸せなことなんです。
ね。そうか。自動的に引き落とされることが見れるっていうことの。
そうそうそう、
分かる、そこが分かるっていうことな
の。そうそうそうそう、
その部分だけでもね、
はい、だから毎月毎月、ああ自分はこれだけの収入があってこれだけの支出があるっていうことを意識しながら生きていくっていうことはですよ、それはその真実を知っているっていうことでね、真実を知る者は幸いなりなんです。幸せなことなんです。だけど私たちは真実を知るのは幸せじゃないんです。幸せと感じないんです。なぜなら国語ね、今まで江戸の中でね、何のお金があるやらないやら分かんない中で生きてきたから、
現実を見ないで生きてきたから、
そうそうそう、
真実は現実だもんね。
はい、だからこの真実を知ることによってできることとできないことが分かってくるんです。で、できることをやって、できないことを ね、できないことに対する執着を断ち切っていくことを白業っていうふうに言うわけ、ね、ところが真実が何かということが分からずに自分の、ね、頭で、ね、そうだそうだお金はあるあるあるほらほらちょっと、ね、経費払っといてこれも経費で今度ねその家をね、住むことになったからその家賃もほら経費で経費でってね経費が無尽蔵じゃない
経費ぐらい無尽蔵ないもんない
ところが経費をいくら払っても自分の財布からお金が減るわけじゃないので
痛くない
そうだから経費ほど本当に軽く扱っているものはないわけです。で、お金がないのに経費を出して、そしてお金がなくなったら従業員からお金を徴収すると。これはまずいわけです。この状態は。ね、だからそこの事務所のところに行って真実を明らかにして、そしてできることをね、今この経営状態でこれはできませんよと、ね、これがでねここまでならできるここまでならできないそれをちゃんとはっきりね、決めてやっていこうっていうのが白業なんです今お金ということを一例に挙げてねお金が分かりやすいからここはお金じゃないのに苦味悪度はお金をきちっとするんですよ業ですから今お金ということを一例に挙げて説明をしました、ね、お金だとすごく分かりやすいからねだからお金というものお金という真実を明らかにすることによって私たちは何ができるか何ができないかっていうことがはっきりするそしてできることをきちっとやっていくどんぶり勘定をせずにやっていけば必ずお金でいったならば溜まっていくわけですよだから水筒帳をつけてくださいって言ったのも、ね、自分のお金というものに対して意識してくださいいくらあるのかっていうことをちゃんと 見てくださいと
まずそれが一番大事
そうそうそうそれが分からない状態でやると必要だからっていうことでお金を使っていくようになるんです
必要だから使うこの国防力国防力
はい
が治らない
いやそれは簡単に治るわけないんです
合、
はい、力だから、ね、だから苦味悪道を進んでいこうとすると自分の今まで染みついた業力ね業力が知らされてくるんです、ね、これが苦味悪道なんですねで業力が知らされるっていうことは悪業力が知らされる国業力が知らされるってことはですよ江戸に向かっていく力があるっていうことだけど、ね、もう不幸なことじゃない何が不幸じゃないかっていうと合力が分かるってことはですよこの合力はね死んでもなくならないっていうことが分かってくるこの苦味悪道っていうのは仏法という物差しに従ってね善を実践し悪をやめていくっていうそういう道のりなんです白業っていうのは因果の通り因果の通りに従って生きていくっていうのがこれが白業なんです、うん、だから仏教ってどんな教えかって言ったらどこどこまでも因果の通りに従って進んでいく道なんですねだから因果の道理に従って善をしたらそれは心が楽になっていくと そして悪をしたら心が苦しくなっていく、ね、これが因果の通りです。で、その私たちは因果の道理を知らない、ね、こう因果の道理で仏教を聞かないとわからないわけです。仏教を聞く前はその江戸の世界で自分なりのいわゆる間違った因果の道理を信じてたんです。で、自分の信じている善を実践し自分の信じている悪をやめていたわけです。それがここに書いてあるですね、国とはっていうね、345ページの国とはすなわち無明煩悩の国語二条任天の造前って書いてありますね。国語国っていうのは何ですかっていうと、国っていうのは2つ意味があるんです。一つは無明煩悩、ね、無明煩悩の国語ですね。無明煩悩っていうのはいわゆる知恵がない。無明っていうのは知恵がない。知恵がないっていうことは自分がね、何をやっているかということを正確に客観的に見ることができないってことです。で、煩悩っていうのは目先の損得とか目先の勝った負けたとか目先の認めてもらえるかどうかっていうことにとらわれている姿。例えばこう目先でお金がなくなっていくとなんか苦しくなってくるわけですよ。このままお金がなくなっていってしまうんじゃないかって思う。逆に目先にお金があるとそのお金があるからどれだけ使っても減らないんじゃないかって思うようになる。それは煩悩なんです。わかりますか？煩悩ってわかります？煩悩、煩悩っていうのはいわゆる歪んだものの見方ってことです。その邪見っていうかいわゆる物事をこう自分の都合のよく見ている状態、ね、その鏡を知らない人がですよ、昔、ドラえもんの話の中にね、もしもボスボックスが出てきてね、もしも鏡のない世界があったらっていうことでのび太がやったわけですよ。そしたらもう鏡がなくなったからみんな自分の顔を見ることができない。そこでこう自分の顔をこう手に当ててね、こうやってジャイアンがこう自分の体顔をこう手に当ててこう見ながら、僕はねきっと郷ひろみのような顔してるだろうなってこういうふうに思ってくるわけね。で、スネ夫がね、僕はきっとね、桜井翔みたいな顔してるだろうなと。こういうふうに、こう、ね、自分のことを知らないと、自分のことを美化してしまう。無明っていうのは自分の姿、自分、鏡で見た自分の姿が見えない。ね、いわゆる、肉体は見えますよ。でも、自分という人間、業を見ることはできない。その自分という業をすごく美化して見てしまっているわけ。これが無明煩悩と、
美化して見ている。そうそうそう、
ね、つまりそれが都合よく物事を見ているっていうことなんです。
当たり前のように思ってるね。
それしかないな。なんか都合よく都合よく都合よく動いてる。
そうそうそう、都合よく自分のことをよく見ている姿が無明煩悩っていうふうに言うわけ
です。なんかそれしかできないような気もする。
ね、それはなんで 都合よく物事を見てしまうのかっていうと、真実を知らないから、真実を知らないから、だから自分の姿を都合のいいように見てしまう、
逃げてるわけ
ね。だから現実を通して自分の都合の悪いものが見えてくると、だってどんなに都合よく見ていても、この世界は因果の道理だから、自分の蒔いた種まきに応じた結果がやってくるわけです、ね、だから自分の思いと現実っていうのがこう違うわけです、ね、ところが私たちはこう自分の思いと現実が一致していると思いたいわけです。これが私たちのいわゆる思いなんです。だから自分がまだまだお金があると思っているならば、実際にお金がないといけないわけ。ね。だって自分はこういうことにもああいうことにもお金を使わなくちゃいけないと思っている。でも現実にお金がなくなってきた。現実にお金がなくなるとどうなるかと、お金を借りてくる。そう、お金を借りると目の前ではお金があるわけですよ。ね、でもそのお金はいつか返さないといけないお金なんです。でもいつか返さなければならないお金だけど、目の前にお金があるからまた思いが通ってしまうわけ。本当はお金がなくなった時点で自分の思いを変えないといけないわけです。
そうなんだよ、
ね、例えばこれだけ経費が必要なんだ、これだけ自分は仕事をするのにお金が必要なんだと、それはそうかもしれない。でも現実にそのお金はない。ないならば、その思いを変えて、現実に即して思いを変えていかなくちゃいけないわけ。ちょうど帽子をかぶりましたと。そしたら、この帽子気に入っていたんだけど、頭に入りませんっていうね。何ですか、シンデレラのこう、靴がありますよね。シンデレラの靴があってね。その靴に入ったら王子様と結婚できるってなったらですよ。ねえ、どうするかって言ったら、ねえ、お姉さんたちがこう足を入れようとして足が入らないと。なんで足が入らないのよって言ってね、あれすごい話ですよね。もうノコギリ切るんですよ。足をちょん切ってね、ものすごい血だらけの状態で入れようとするわ。ね、だから現実が思いと違っているときに、現実を否定して思いを通そうとする、これが煩悩なんです。わかりますか、
現実否定してね、そう都合のいいように、
そう
現実を否定して都合のいいようにやってるから、真実が見えてこない。
はい、だから思いが、私たちはこう思いの通りに現実が来てほしいと思ってる、ね、例えばその何て言うんですかね、こう毎月毎月お金が減っていくとしますよね。そうするとお金が最後は尽きてしまうって思うじゃないですか。でもその思いっていうのは、お金が尽きるまでは死なないっていうことですよね。
いや、分からないですよ、それは。ねえ。
まあ、そういう
ふう
に
考えちゃう。
どうですか？
思ってるかもしれないね。
お金を尽きるまでって、自分は生きとると思っとるから、尽きるまで先が心配になるんじゃないの？
そうなんですよ。だから、お金が減っていくことが心配っていうのは、お金がなくなったら死んでしまうかもしれないって思う。
そういう心配があるから、そうなっちゃうんだよね。
ってことは逆に言うと、お金があるうちは死なないんですよね。
いや、それは分からんわ。死ぬかもしれない。
いや、ここはすごく大事なところなんですよ。私たちは死なないと思ってるんです、ね、死なないって思ってるから現実に死なないんですよね。
いや、それでね、私そこ取っ払ってみたの。いや、もうこの年になったら全てのことね、 もうやってきたんだしさ、いつ死んでももう悔いはないっていうようにね、そういう執着みたいなものをぶっ放してみたのさ、こうやって外してみたの、はい、そうするとね、体調子いいんだ、
なくなった、
うん、それを一回話してみたのね、
はい、
うん、だからそれを執着してるとね、いやまだこれをこの先こうやって何年くらいあれしてたらどのくらいお金がいって、これだったらこれ足りないんじゃないかとかさ、そういう余計なことばっかり考えてるでしょ、だからそれをぶっ放してもらうさ、こんなものもうちょうどね、私 その老人会にもそういう人いるんだよね、うんうん、この年になったらもう今更ね、その美味しいものダメだとかなんとか言ったって、その好きなもの食べてもこのままそのまま死ねばそれで満足だという、なんかやけくそみたいなね、なんかそんな感情一回ぽっぱなしてみたわけさ、その、うん、
はい、
執着みたいなもの、うんうん、そうするとね楽になっちゃったね、
うん
うん、
いいことだ。
だけどそれはまたぶり返すよ。
ぶり返しますね。
ぶり返すけど、
一時
的にそうやって自分がそういうものを切り取ってみたんですよ。うん。それで一番感じたのはね、まあ、道義さんにしろね、みんなね、取れも、取れるか取れんかわからない作物に投資してさ、よくね、これ不安でなしに1年をこうやって、暮らせるなと思ったんだわ。
いや、だから雨降ったら不安だ、
うん、うん、それはもう必要ないと思う、いや、本当にね、自分がこういう風になってみて初めて分かったよ、本当この辛い気持ちをね、うん、持ちながらね、よくこうね、そうやって今まで生活してきたなと思って、うん、それは自分はどんぶり勘定だったか何か知らんけどね、まあ、これだけ今、1年にこれだけの年金入ってくると、そしてあと、まあ、少しの蓄えあればこれだけずつ、もしマイナスになってもこれだけ補給していけば何年持つと、そういう単純な計算で今変わったわけさ、
うん、
そうすると今度その家賃払ったことのないものが家賃払い出すとね、今度ねその気になり出すんだ、減っていくのが分かってくるでしょ、見えてくるでしょ、うん、そうするとね、それを先に伸ばして計算し始めるんだ、そうすると、いつ死ぬんだとかね、そういうことが先走ってきちゃうわけだ。うん、だからこれだけど、みんなほとんどの人が家借りてね、家賃払いながら、給料をもらって生活してるんだけど、俺たちは一回もそういうことなかったんだわ。うん、初めから自分の家ってやって、まあ、親がまあ25、6までいたからって、まあ、大した家でもなかったけども、まあ、くれたんだ、うん、だからもうそれだから全然払ったことないわけさ、だからいつの間にかそれは甘えみたいなものか、そういう甘く見とったんだよね、やっぱりまだね、でこの話聞くとさ、なるほどなと思ってる、
うん、まあ、思いがあるわけです、私たちの思いがあって、うん、でお金がこうあるうちは生きていけると、うん、死ぬことなんて滅多なことはないだろうと、だけど現実っていうのは思いとは違う、
うん、まあ今考えてみたら恐ろしいぐらい無駄遣いしたねいや本当、うん、
だから今の方が無駄遣いしてないでしょ、
してないです、
してないです
一回買い物に行くのね、なくて決めてくる、それでないと余計なもの買っちゃうから今それがないわけさ、思いのままで何でも買っちゃうでしょ、
だから前の方が早くなくなった、
うん、だからそのまあ、使う金も大きかったわな車だってよくなんかリグつけては取り替えたようなもんでさ、
はい、
うん、そうしたらね、まあ、それがね今はこう細かくこうやってっても知れてるなあっていうような気になっちゃうのさ、
うん
うん、こんなもの契約しててみたって知れてるな、でもなあもう先そんなに長くねえ、自分でそんなことで納得してるようなもんでね、うん、
なんか現実がこう見えてきたわけです、
それで一番やっぱ気になったのはね、とにかくね固定資産なら払えばそんなものをあとあれでしょ、何もかからんでしょ、うん、家賃毎月毎月払わなくてもいいでしょ、固定資産でならそんなもん1年の10分の1か12分の1ぐらい小手さん払えばそれで家賃払わんでもいいから買い替えようと思ったわけさ、そしたら息子に怒られた、 そのバカ買い替えるくらいの何で売ったんだって、うん、それやってみなきゃわからなかったけどね、まあ事実にね本当にもうここでこんなつまずきになると思わなかったら自分がいかに楽観して世の中を渡っとったかっていうことで、うん、
まあ自分の思いで生きてい
く、うん、そうそうそう、
で現実が見せつけられた、うん、でその現実が見せつけられた時に現実をそのまま受け入れていくのが白毫、うん、でも現実を否定して思いを通そうとするのが煩悩、
今ごちゃごちゃ言ってるのは煩悩が働いてる、
そう煩悩が働いてる、もう公開した方がいいんじゃないか、公開して元のように何も考えずに生きていけるんじゃないかと思ったら世界がですよ、そんなことしちゃダメだと、うん、いろんな手を尽くし教えてくれたわけです。
あ、知らずに言ってたら本当にまだまだお金使ってたかもしれないね。
そうそうそう、うん、今の方が長く生きられるんです、うん、お金がという意味でも、うんうん、いやもう20年というふうにね、その考えて入ったと、お金が減っていても20年ちゃんと持つかな持たないかなっていうふうに不安があるじゃないですか。でももしね、その毎月減るような場所じゃなくて、固定資産税を納めるだけで済むという場所に住んでいたとしたらですよ、うん、20年もしないうちに全部お金を使い切って、最後はもう死んだら死んだ時だこういうふうになってたわけですよ。
いや、このね、やっぱりその家賃払わんということは当たり前になっとったんだよね。これがさ、払い出したらさ、こんな辛いものはないということが今までね、無視されてきとったわけだ、うん、そこで初めて分かったようにさ、
そうそう、うん、私のある人がですね、親元で暮らしていた、自分の働いたお金を全部自分の好きなことのために使えるという人だった、ね、その人がね、大阪に行ってね、で、自分のね、宿泊費とね、その食費を出した、それ本当ほんのわずかなお金ですよ。だけど大阪からね、ちょっとこう滞在期間を終えてね、自分の地元に戻った時にね、行ったわけですよ。大阪はもう嫌だなんでかって、毎日毎日食費がかかるって、当たり前でしょ、どこ行ったって食費はかかるんですって
そうだよね。
でもその人は家地元に帰ってですよ、その食費をね、全部親が出してくれる、うん、だからね、自分の働いたお金は全部自分のもの、大勢ものごとくその自分のね、お金を何に使うかね、欲にしか使わないんです、うん、食費とか宿泊費とか光熱費とか、ちゃんと必要なことに使っている人はですよ、ほんのわずかにしか欲にしか使えない。そうする人はね、そんな人はですよ、あ、もっと欲に使いたいなって思う。だけど、ね、本当に欲に使えるようになってしまうと、人間ってどんどんおかしくなるんです。これ天道ですから。だから、私たちにとってですよ、幸せになるような種まきっていうのは、自分の心に逆らうに決まってるんです。
それでね、いや、こうやってね、一回も家賃も払わずにこうやって、今まで来たんだけど、今まで親父や、おふくろのことボロクソに言っとったけどさ、考えてみたら、いやー、本当にこれは大変なことを知ってたなと思って、うん、やっぱり そのあれがあったから、今この、それが実際に自分にも当たってみないとわからんですよ、っていうのは、それが当たり前だと思ってるからです。さまざまないろいろ考えたけどもね、やっぱり本当にもうこの年になるまでそういう反省もできないままに、人生を送ってきてたんだなと思って、うん、反省してどこまでできるか知らんけどもね、
うん、気づいただけでも素晴らしい、
ね、そうですね、
よかったね、
うん、よかったのかどうか、まあよかったんだろうね、
よかった、
うん、知らずにこのまま死んだろう、うん、親をちゃんと、うん、感謝するどころかね、うんうん、なんかその親のやられたことばっかりにこだわっちゃってさ、親の悪い面ばっかり引っ張り出してさ、して いたんだなと思って、
そうだ、本当だ、文句ばっかり、
文句ばっかりっていうね、うん、いや本当、
はい、今、うん、いや、やっぱり
その真実が見えてくるとですね、うん、 あ、自分といかにね恵まれていたかってことが分かります、うんうん、何も知らないうちはですねやっぱりね自分の思い通りにならないところしか見えませんから、
うんうん、確かにね。それでね、あんまりもっと細かいことばっかり言っとるとね人間おかしくなるから、たまに生き抜くとポンとね、あなたの人たちもいたいなとかさ、うん、いいことやらないとねおかしくなっちゃうね。
うん、まあだんだんね これぐらいのお金っていうふうにね使うのはもう仕方ないな、今こう少しでも減らした方がいいっていう考えですけど、それって逆に苦しくなるので、うん、ああ生きていくためにはこれぐらいのお金は気持ちよく使っていかないといけないんだなっていうふうになるようになります、うんうん、はい、それで、ね、死んじゃうのは仕方ないなと、うん、ね、
最高でしょ、自分で食べて自分で使っていくんだろ、死ぬんだ、
うん、まあそう、それ
言いますけど、
そこにさ、その今までのとのギャップが出てきたわけさ。
まあ今までは自分の思い通りに生きていけたと、だけど現実が見えてきた、うん、でその現実が見えてきて煩悩が吹き上がってきた、うん、ね、だから煩悩っていうのは自分の思いの通りに物事が進むと思っている、でもその通りに現実がならないときに現実を何とかこう否定してねじ曲げて自分の思いを通そうとするのを煩悩っていう、うん、ね、それに対してその自分の思いは間違っていたと、うん、ね、だって現実っていうのはそれ厳粛なんですよ、うん、因果の道理っていうのは本当に厳粛な事実で、もう、まあ、誰でもやっぱちゃんと種をまけば結果が出るし、まいてなければ結果が出ないし、悪いことをすれば苦しむし、それはもう変わりがないっていうのが因果の道理なんです、うん、で因果の道理に従って結果が出てきたものはどんなに自分の思いがと違っていたとしてもですね、それが現実なんです、うん、その現実を現実として受け入れていって自分の今までの行いを反省し正していくのが白業、それに対していやいやそんなことはないと、ね、どんなに、私のやってきた今までねやってきたことは間違いない、自分は間違ってないんだと、ね、自分の思いを通していくのが煩悩、そうやって自分の思いを通していくと反省することができないから、もういわゆるその真理に逆らって生きていくようなもんなんですね、うん、
それは辛いんだよね、
はい、で真理に逆らえば逆らうほどどんなに種をまいても結果がやってこないっていう結果を受けてしまうわけ、うん、最後はもうその自分のどんなにね、自分のやってきたこう、うん、もういいんだいいんだっていうようなことがいいんだっていうふうに先送りにできなくなって、ガーンとね現実が押し寄せてくるわけです、うん、全てを奪っていくわけですよ。だから因果の道理に逆らうっていうのは恐ろしいことなの、うん、ね、だから因果の道理に逆らって生きているのが江戸の人で、江戸の人は苦しむ、だからどんなに嫌でも因果の道理に従って生きていく世界が浄土、因果の道理に逆らって生きる世界が江戸で、因果の道理に従って生きていくのが浄土、まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。